それではイザヤ書の24章を開いてください。今日は24章から26章までを学びたいと思います。でここでのメッセージの題は主への褒め歌です。主への褒め歌です。でもう一度イザヤ書のことをですね、思い起こしてください。この最初からどのように学んでいったかということなんですけれども、こう発見することが一つあります。それはイザヤが見ている幻がどんどん拡大していることです。まず彼が初めに神様から与えられた思いはエルサレムとユダで不義と汚れがあったということを見ました。それに憤慨して予言したところから始まりました。けれども彼は途中でウジア王が死んだ後に主の御座の幻を見たんですね。それで自分自身も汚れていることを悟り、けれども主が彼の口を清めてくださったんです。それで彼は再び予言活動へと促されていったんですけれども、今度見た幻はユダの周辺を取り巻く、そのユダを取り巻く周辺の環境についての幻だったんです。ユダを攻めようとするシリアと北イスラエルがいました。そしてそのシリアと北イスラエル を倒しユダにまで押し寄せてくるアッシリアの幻をイザヤは見たわけなんです。そして幻がさらに拡大し、13章から周辺諸国に対する主の宣告が始まったわけです。ユダを奴隷とし、自分の国に捕らえ移す、そのバビロンが崩壊する予言から始まりました。ペリシテ、モアブ、シリア、そしてエチオピア、エジプトと予言が広がりました。その都度に主が、諸国の民にもご自分の救いを広げようとされていたところ、を私たちは見ることができたんですね。最後のところでエジプトとアッシリアが主に仕えるための場所になる、その予言で終わったんです。でまた再びバビロンの崩壊から始まる宣告が始まったんですね。これが前回学んだところですけれども、そこでの強調点が世の楽しみだったわけなんですね。パーティーにふけていたバビロンを主が崩壊させ、また物質主義に陥っていたエルサレムをも主は崩壊させ、そして富の発祥地であるツロを倒すことを主はお語りになったんですけども、そのような富が主の前に立つ人たちのために使われるという予言をイザヤはこの23章の最後のところで行ったわけなんです。世にあるものをも主はそれをご自分の栄光のために用いていく、この神様に反対するものをも神様は凌駕して征服して、ご自分のある意味で略奪品のようにですねお持ちになっていく、そのような幻でありました。つまりイザヤが見た幻は非常にこの小さなミクロのものからマクロへと変わっていき、そして全てを飲み込むところの神様の国についての予言になっていたわけなんです。そして24章なんですね。24章から27章までがイザヤの黙示録と呼ばれているところになります。終わりの時に主が全世界的に行うことをイザヤが予言しているんです。ですから予言のこう範囲が一番大きくなっていくんですね。それでは早速24章を見ていきたいと思います。一節、見よ、主は地を荒れ廃らせ その表を覆してその住民を散らされるとあります。他の箇所と照らし合わせますと、これは大患難時代についての予言であることがわかります。イエス様がオリーブ山のところで弟子たちのお語りになりました。その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。その苦難というのが、地を荒れすたらせること、その表を覆すことであります。黙示録の6章の12節にイエス様が第6の封印を解かれる場面が出てきます。読んでみます。6章の12節から14節までを読んでみます。私は見た、子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて、青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。これが今読んだ荒れすたらせ、その表を覆し住民を散らされるということになります。今までも地震が起こっていました。そしてその地震の規模は大きくなり、しかも頻繁になっています。統計を見ると、この今までもう何百年間に一回で起こっているものが、10年間でもうこう何回も起こっている。そしてその規模も大きくなっているという状態なんですね。で、これからももっと大きくなるでしょう。なぜかと言ったら、世の終わりには地震があることをイエス様は、その初め、生みの苦しみの初めとしてお語りになっているからです。けれどもここで語られているのは、それとは比べ物にならないものですね。すべての山や島がその場所から移されたと、黙示録の6章の14節の方には書いてありますが、こちらには表を覆してとあるわけです。地殻変動を伴う大きい全世界的な、揺れなんですね。その時に起こることが2節に書かれています。社会的な現象が起こります。民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。人間は社会を作ります。で、文化、文明を作ります。で、その中で生まれてきたのが、階層です。その格差です。宗教的な格差としては、民と祭司がいて、そして、経済的なものでは奴隷と主人、女奴隷と女主人、そして商業的な関係においては買い手と売り手ですね。そして借りるもの、貸すもの、債務者、債権者というふうに分かれているんですけれども、どうでしょうか。地震になった時に私たちはそのような格差はなくなるんですね。地震の災害で喘いでいるときに、金銭を求めることはありません。自分の命だけが救われることを求めるわけなんです。他のことは二の次になるわけですね。で、これと同じことがもっと大きな規模で徹底的に行われるのが大患難の時なんです。そしてその背後にあるのが神様の裁きなんですね。神様の前で神様に裁かれるときに、私たちが持っているもの、宗教的な行いも含めてですね、そして能力、財産、すべてのものは全く意味がなく、ただ神様の前で自分が行ったことについて申し開きをしなければいけないわけなんです。そして救いも平等に与えられます。へりくだって救いを求めれば、能力の差とか財産の差に関係なく、誰にでもその救いを得ることができるわけなんです。 続きを見ましょう。地は荒れに荒れ、全くかすめ奪われる。主がこの言葉を語られたからである。物が盗まれたら経済的な、まあ、損失はあるわけですけれども、地震ほどその損失が大きいものはないわけですよね。国家予算を揺るがすほどのこの大きな経済的な損失が、その大きな地震が起こった時にはあります。でこのことがここで全くかすめ奪われるとあるわけですね。次に、地は嘆き悲しみ衰える、世界はしおれ衰える、天も地と共にしおれる。その自然界が衰えていくということです。そして地上だけではなく天上でもそのようになっていくわけなんですが、先ほど読んだ6章の箇所には、太陽が黒くなり、月が赤くなり、星が木の実が落ちるように落ちてくるという言葉がありました。そしてこれらのことが起こっている理由が次に書かれています。地はその住民によって汚された、彼らが律法を犯し定めを変え、常しえの契約を破ったからである。これが理由なんですね。神様がこのようなことを行われる、今もですね、いろいろな天災がありますけれども、そのような天災を経験すると、なぜ神はこのようなひどいことを許されるのかと非難するわけなんです。けれどもそれは見当違いなんですね。今のような悪い世になっているのは、天災も含めてですね、それは人が罪を犯し、そしてこの世が悪魔のものとなってしまったからなんです。イエス様がこの世に来られて、そしてこの世の贖いを成し遂げてくださいました。もうすでにこの世はイエス様のものですが、所有権を行使するとき、これが再臨のときですね。でもそのときまではイエス様の足元に万物が置かれているわけではないということを、ヘブル人への手紙のところに書いてあります。けれども、今なんで悪くなっているのか。それは人間が神様から定められている掟を破っているからなんだということなんです。環境問題、私たちは取り組んでいます。世界の指導者が集まっています。温暖化だことですね。けれども一番大きな環境問題の解決法はですね、神様の常しえの契約に立ち返ることなんですね。福音を伝え、イエス様によって回復していくということにあります。6節、それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残される。つまり呪い、罪あるものとされる。世界がいわば監獄となってですね、強制収容となるような、そういう状態なんだということを言っているわけです。そしてわずかなものが残されるとありますけれども、激減するんですね、住民の数が。黙示録を読むとですね、それがよくわかります。数が出ています。飢饉や疫病によって4分の1が死ぬと書いてあります。ラッパのさべきでは自然界の3分の1が滅びる、そして水も汚くなるから多くの人が死ぬと書いてあります。そして底知れぬところから悪霊どもが出てきて、騎兵のような悪霊が人類の3分の1を殺すともあります。さらに獣の刻印を襲われるのを拒んだ人たちが殉教します。そして最後の裁きでは、蜂の裁きでは、その獣の国の住民に太陽の光線で、焼くことが見つかりが許されるわけですけれども、そこでももちろん多くの人が死に、ハルマゲドの戦いでもその戦っている兵士たちが死んでいくという、どんどん殺されて住民が減り、わずかなものだけが残されるという予言になるわけですね。7節、新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心楽しむ者は皆ため息をつく。陽気なタンバリンの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気な盾ごとの音も終わる。歌いながらブドウ酒を飲むこともなく、強い酒を飲んでもそれは苦い。 乱れた都は壊され、すべての家は閉ざされて入れない。巷にはぶどう酒はなく、悲しみの叫び、すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。大患難におけるその影響として、人が平等になるだけではなく、世の楽しみがなくなるということです。私たちが与えられているものを楽しむことは悪いことでは決してありません。主にあって楽しむこと。毎日の食事を主にあって楽しむ。また休息の時のレジャー、主のことを考えながらそれを喜び楽しむ。これは素晴らしいことです。けれども、自分のためにその楽しみを持っている時に心は虚しいですね。ここに書いてあるどんちゃん騒ぎ、音楽、すべて自分を楽しませていくためなわけですけれども、ソロモンが伝道者の書でこれを雄弁に語りましたね。虚しい、虚しいと。このような、自分のための楽しみ、世の楽しみを主は終わりに終わらせられます。では12節。町はただ荒れ果てたままに残され、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。それは世界の真ん中で、国々の民の間で、オリーブの木を打つ時のように、ブドウの取り入れが終わって、取り残しの実を集める時のようになるからだ。とありますが、この収穫と、収穫に例えられるんですね。神様は黙示録においてもですね、その収穫、ブドウを収穫し、そして酒舟の中から、その酒舟を踏むので、この出てくるわけですね、汁が。それが実は血なんですね。このイエス様によって倒された軍隊の血が、この、広がっていくことをイエス様がおっしゃい、黙示録に書いてありますけれども、そしてわずかに残ることがさっき書かれていました。で、ここでもそうなんです。この、ブドウの木を打つとき、ブドウの取り入れが終わって取り残しの実を、ブドウの木を打つとですね、これどんどん打っていくんですけど、一番上のですね、わずかな、もの。これは取り切ることができないんですね。わずかに残ります。で、同じようにわずかにしか残らないんだよ。神様の裁きによってということであります。で次に興味深い記述があります。彼らは声を張り上げて喜び歌い、海の向こうから主の意向を称えて叫ぶ。それゆえ、東の国々で主をあがめ、西の島々でイスラエルの神、主の皆をあがめよ。私たちは、正しいものに誉れあれという地の果てからの褒め歌を聞く。この大きな患難の中で喜んでいる人たちがいるんです。先ほどはため息をつき悲しんでいたとありますけれども、ここに書かれている人たちは苦しんできた人たちなんです。黙示録の7章において大患難から抜け出た人たちが大喜びで主を賛美している姿を見ることができます。あらゆる国、民族、国語から来た人たちだと書いてあるんですね。ここにも東の国々、西の島々とイスラエルの神主を崇めているとありますけれども、患難から抜け出た人たちがですね、この主を信じたがゆえに苦しみ殺され、天に召された人たちでありますけれども、この人たちは喜んでるんです。大患難において逆転現象が起こります。神の国が始まるにあたって逆転現象が起こります。それはイエス様が山上の水訓で語り始めた時に最初に言われた言葉、八つの幸いですね。心の貧しいものは幸いですとありました。ルカの福音書では単なる貧しいものは幸いですと書いてありますね。で、その逆に富んでいるものは災いだとイエス様は言われました。今笑っているものは災いなんだと。後で悲しむことになるんだと。という逆転現象が起こるんです。けれども、私たちの幸いは、今、神様の国が来る前に、イエス様が再び戻ってくる前に、イエス様を自分の救い主として信じるときに、つまり自分の罪のゆえに、自分を悲しみ、心が砕かれ、義に飢え渇き、または迫害を受けている、そのようなことは幸いなんですね。そこに真の喜びがあります。霊的な喜びがあります。世の楽しみはですね、失われていくばかりなんです。けれども、私たちは、付け加えられていくばかりなんですね。霊的な喜び、霊的な祝福。 これがさらに増して増し加えられるだけなんです。次、しかし私は言った、私はダメだ、私はダメだ、なんと私は不幸なことか、裏切る者は裏切り、裏切り者は裏切り、裏切った。裏切る裏切る裏切ると、私はダメだと、こうイザヤが言ってるわけですが、これはですね、まだ地上には患難があるからなんです。天では賛美がありますけれども、地上ではさらに苦しみがあり、それを彼がこれから予言していくんですね。地上の住民よ、恐れと落とし穴と罠とがあなたにかけられ、その恐れの叫びから逃げる者はその落とし穴に落ち、落とし穴から這い上がる者はその罠に捕らえられる。つまり逃げられないよということです。自分たちは自分を救おうと頑張るわけです。けれども、救おうとすればするほど、あり地獄のようにドツボにはまっていく。はい、どんどんどんどん、もう出れない状態になっていく、ということであります。だからイエス様が、自分を救おうとするものはそれを失うと。私のためにそれを失うものは救うんだとおっしゃいましたが、まず自分はもう、救いようのない罪人なんだということをですね、認めたときに、あ、そうなんだ。私は自分をもう救うことをやめればいいんだ。私は罪人です。このように認めたときにですね、初めて救いが来ます。なぜならば、自分で救おうとしないから、神様が救ってくださるからなんです。天の窓が開かれ、地のもといが震えるからだ。地は裂に裂け、地は揺るぎに揺るぎ、地はよろめきによろめく。地は酔いどれのようにふらふらふらつき、仮小屋のように揺り動かされる。その背きの罪が地の上に重くのしかかり、地は倒れて再び起き上がれない。先ほど話した、この地上が、この地震があるわけですけれども、今ここを読んだらすぐにわかりますね。今までの地震とはもう全然違う地震なんです。そして黙示録においても、いくつか何回か地震があるんですが、先ほど読んだところは、6章に出てきますが、16章、最後の第7の8がですね、地にぶちまけられた時にはこう書いてあります。この地震は地上、人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。21節。その日主は、天では天の大群を、地では地上の王たちを罰せられる。彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年か経って後、罰せられる。主が大患難の終わりの時に行われることが、地上の王たちを罰することであります。第6の8において、世界からの王が軍隊として、軍隊を率いてハルマゲドンに集まること、それを、見ることができます。そして世界の軍隊がイエス様、神と油注がれたものに歯向かうと、詩編の第2編に書いてありますが、イエス様がその軍隊と戦われて、彼らが死んでですね、そして、牢獄に閉じ込められるとかありますが、これハデスに行くということです。けれども何年か経って後、罰せられると書いてありますが、これは千年王国の後に、それが終わって白い大きな御座が現れて、そして神の前で罰せられてゲヘナに投げられるという、そういう意味になります。23節。月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る。万軍の主がシオンの山、エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからである。これは比喩的な表現ですね。月と日も恥を見るというのは一体何かと言いますと、イエス様の栄光がそれだけ輝いているからなんです。 太陽が恥ずかしみを受けるほど、恥を見るほどもっと明るく輝きますよ。それだけイエス様の輝きが、千年王国を始められる、その神の国の王であるイエス様の輝きが輝いているんだということなんです。なんと素晴らしいことでしょうか。このようにして、神様はこの世をあがなわれたんですね。大患難を通してこの世をあがなってイエス様が王の王、主の主となられて、そして、千年王国が始まるわけなんですけれども、25章、26章は、そのことについての歌。神の子とされた人たちが、またイスラエル、あがなわれたイスラエルが、救われたことを褒めたたえる歌になっています。主よ、あなたは私の神。素晴らしい告白です。あなたは神だけではなく、私の神と言っています。私はあなたをあがめ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に忠実に成し遂げられました。主が大患難、そして神の国を来たらすということは、遠い昔からの不思議なご計画として持っておられたわけなんです。私たちが今見るものは、すべて神様が昔から計画しておられたことなんです。イエス様が初めに来られた時もそうですし、これから2回目に来られる時もそうです。すべて前から、そして次に忠実に成し遂げられた。主が忠実な方であること、真実な方であること、私たちを裏切ることをせず、必ずその通り、言われた通りに行ってくださるということ。これを私たちは体験すればするほど、神様への賛美が私たちの心から湧き起こります。二節、あなたは町を石くれの山とし、城壁のある都を廃墟にされたので、他国人の宮殿は町から失せ、もう永久に建てられることはありません。バビロンの町は永遠の廃墟となることを私たちは学びましたが、ここで書かれている通り、終わりの時はですね、このように廃墟として残っているわけなんです。それで力強い民もあなたを褒めたたえ、横暴な国々の都もあなたを恐れます。前に学んだ時にエチオピアが強い民であるというふうに書いてありましたけれども、その彼らがユダヤにおられる主に贈り物を捧げる予言がありました。あなたは弱っている者の砦、貧しい者の悩みの時の砦、嵐の時の酒どころ、暑さを避ける影となられたからです。横暴な者たちの息は壁に吹きつける嵐のようだからです。再び横暴な者は低められる。けれども弱っている者は引き上げられる。そしてこの貧しい人たちは守られるという約束がここに書かれているわけです。特にユダヤ人、残りの民がですね、守られます。ユダヤ人は、かつてないほどの迫害を受けるんですね。大患難において。けれども、彼らを守ってくださるということです。砂漠の日照りのようにあなたは他国人の騒ぎを抑え、濃い雲の影になって静まる夏の暑さのように、横暴な者たちの歌は沈められます。エチオピア、南にいた人たちは、この暑いこの濃い雲の影になって静まる暑さっていうのはよくわかるんですね。どれだけ静かかっていうことはよくわかるわけです。で、砂漠の日照りっていうのもですね、この本当に静まっているっていうことがよくわかるわけなんですけれども、そのことがエチオピアの予言の時に書かれていましたが、そのように神様は横暴な者たちの騒ぎ、これを鎮めてくださいます。三条の水訓で、柔和な人は幸いです、その人は地を相続するからです。なんで騒ぐんでしょうか。なんで戦争があるんでしょうか。高ぶるからですね。もともと神様は柔和な人たちに地を支配するように定めておられたわけなんですけれども、アダムが罪を犯した時以来、地上は高慢なもの、騒がしいもの、横暴なものが支配するように なったわけなんです。私たちは世を支配するその支配者のことを考えるときに、横暴な人のことしか考えることはできないわけなんですね。なぜならばそういう人たちばかりしかいなかったからです。けれども主の目的は違います。権力欲のない人、ただ人々に仕えていきたいと願っている人々、こういう人たちがそのまま天の御国を、神の国を支配することになるわけなんです。次、6節です。万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いぶどう酒の宴会、髄の多い油身とよく越されたぶどう酒の宴会を催される。横暴な都は廃墟となりますが、神の都、このシオンの山においては楽しみがあります。先ほど世の楽しみはなくなるとありましたけど、ここではですね、神にある楽しみですね。千年王国が始まるときにですね、私たちはここに書かれている万民のための宴会をですね、楽しむことができるわけなんです。主が真ん中におられて、主も共に、私たち共に喜んでこの宴会を楽しまれます。7節、この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと、万国の上にかぶさっている覆いを取り除きとありますけれども、主の栄光が見えなくなっていたその覆いを取り除くということであります。今でもキリストに目を向けたら主の栄光を見ることができること、それが約束されています。第2コリントの3章の16節、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのですとあります。8節、永久に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる。主が語られたのだ。素晴らしいですね。永久に死が滅ぼされます。黙示録の21章で天からのエルサレムが降りてくるときに、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもないとあるわけですね。そして第一コリントの15章の54節で、死は勝利に飲み込まれたと記されている御言葉が実現しますと書いてあるんです。復活によってですね、死は勝利に飲み込まれたんです。イエス様がその初歩となってくださいました。もう死を恐れる必要はない。私たちの最後の敵である死が完全に打ち滅ぼされるんですね。その時がやってくるわけです。イエス様がその初歩となってくださり、そしてキリストについているものが復活しですね、最後は全く全てのものが死というものを経験しなくなるわけなんです。その日人は言う、見よ、この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その御救いを楽しみ喜ぼう、ずっと待ち望んでいたことですよ主よ、だから今喜びますよと言ってるんです。待ち望むこと、とっても大事ですね。待ち望んでいるからこそ今希望があるんだ、その希望によって救われているんだということが、ローマ人への手紙の8章の24節に書いてあります。主の御手がこの山にとどまるとき、藁が肥だめの水の中で踏みつけられるように、モアブはそのところで踏みつけられる。泳ぐ者が泳ごうとして手を伸ばすように、モアブはその中で手を伸ばすが、その手を伸ばしてみるごとに、主はその高ぶりを低くされる。主はあなたの城壁のそそり立つ要塞を引き倒して低くし、地に投げつけて塵にされる。モアブが出てきましたが、シオンの山、エルサレムの東、視界の東にある国であることを私たちは学びました。そして主が再臨されるときに、モアブのボツラと呼ばれるところで隠れているユダヤ人たちを主が救うために来られて、世界の軍隊と戦いながらその戦場をエルサレムへと移していきます。そしてエルサレムのオリーブ山にイエス様が立たれて、地殻変動が起こり、神の国が建てられます。で、その戦場となったモアブですけれども、その栄光のイエス様の姿を見てもですね、彼らは一向にへりくだることをしません。 ですから主の救いを求めること、主の救いを自分たちが経験することがないということ、これがここに書いてあるわけなんです。何度も何度も救いの御手が伸ばされているのにもかかわらず、自分に満足してしまっている。自分の力でこの泳ぐものが泳ごうとして手を伸ばす、自分の手で自分を救おうとする、そういう傲慢さがモアブにはあるために、彼らはユダのすぐそばに住んでいながらにして滅んでいってしまうというわけなんです。どうでしょうか、日本は。日本はですね、この宣教のことを考えますと、決して福音が伝えられていない地域ではないんです。福音が伝えられていない地域というのは他にたくさんありますけれども、日本は福音が伝えられているのに伝道化されていない地域なんです。つまり拒み続けているんです。隣の韓国であるとか、中国であるとか、他のアジアの国であるとか、皆クリスチャンがいます。そのように囲まれているのにもかかわらず、日本が拒み続けたのであれば同じようになってしまうという警告なんですね。神様が日本を憐れんでくださいますようにお祈りします。そしてこのモアブと対照的に、ユダの町が強い健康な町として次に出てきます。その日ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。強い町があるんだ。これによって救ってくださるんだ。私たちはこの町によって自分たちを守っているでしょうか。ゼカリア書の2章を読みますと、エルサレムには城壁はないとあります。その代わりに、私がそれを取り巻く火の城壁となると主が言われるんです。私がその中の栄光となると言われるんです。火の城壁というのは、つまり天使どもの城壁、また主ご自身の臨在の清い臨在による城壁なんです。このような守りがあるからこそ健康なんですね。そして城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよう。入ることができるのは誠実を守る正しい民のみなんです。で、この誠実というのは真実を守ると言い換えることができますけれども、黙示録の3章にフィラデルフィアにある教会に対して主が言われました。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。だからなぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。少しばかりの力があるけれども、その力を用いて神様、イエス様の言葉を守り、イエス様の名を否まなかったということなんですね。私たちが何か大きなことをしなさいということをイエス様は言われていないんですね。今与えられているもの、それを忠実に行っていく、その与えられている力によって私たちがしっかりと生きていく、その時にこの正しい民として神の国のその都の中に入ることが許されるわけなんです。次、志の健康なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。やは主は常しえの岩だから。素晴らしい御言葉ですね。平安とありますが、全く平安です。どうでしょうか、私たち全く平安を経験しているでしょうか。この志の健康なものというここの言葉、これは自分を主にお任せする、委ねると言い換えることができます。聖書には2つの種類の平安があります。いや、日本語では平和、平安という2つの言葉がありますね。英語だとピースですけれども、2つ、平和、平安で、その通り聖書にも2種類書かれているんです。平和については、ローマ人への手紙の5章の一節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主、イエス・キリストによって、神との平和を持っています。これはちょうど、戦争している国が、戦争をやめ、平和条約を結ぶのと似ています。 私たちは以前罪を犯すことによって神に敵対していました。けれども私たちが降伏します、降参します。主よ、私は罪を犯しました、この罪を許してください、私の人生をあなたに明け渡しますと、このように祈るときに私たちの良心に平安が与えられます。それは神様が用意してくださった和解を受け入れたから。もう完全に私たちは負けなんですね。そして神様が私たちに降伏しなさい、私たちは、あなたを滅ぼすことはしないという和解案を提示してくださったんです。それがイエス・キリストによる和解です。で、このことを、その条件を私たちが受け入れたら、神様との平和を持つことができるわけです。けれども、平安はですね、神の平安は、すべてのことを主にお任せするところにあるんです。思いと理解を超えたところにある神の平安が、私たちの心を守ってくれるということが、ピリピ人への手紙に書いてありますよね。状況は変わんない。けれども、心は平安でいられる。ということです。主は、高いところ、そびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みが、これを踏みつける。先ほどから高い者は引き倒される。で、貧しい者が守られる。というふうにありましたけど、今度は踏みつけると書いてあります。つまり弱い者たちが、その低められた高い者たちを支配していくということになるんですね。先ほど話した、この地を支配する、地を受け継ぐということになります。そして、ローマ人への手紙の16章の20節にこう書いてあります。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。平和の神、平和ですね、速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださる。女の子孫が蛇の子孫を踏み砕きますけれども、キリストと共に統治するキリスト者がサタンを踏み砕くんです。謙遜と柔和、それによって世界が支配されるときに平安があるわけです。7節。義人の道は平らです。あなたは義人の道筋を鳴らして平らにされます。これまで平和について語られてましたが、次に義について、正義について歌っています。主よ、誠にあなたの裁きの道で、私たちはあなたを待ち望み、私たちの魂はあなたの皆、あなたの呼び名を慕います。私の魂は夜あなたを慕います。誠に私の内なる霊はあなたを切に求めます。あなたの裁きが地に行われるとき、世界の住民は義を学んだからです。主がこの地上に戻って来られて裁きを行われるときに、地上の住民は義を学ぶんだと言ってるわけです。この日が来るまで私たちはあなたを待ち望みます。夜、つまり夜がですね、さらに罪と不義の中で暗くなっているときに、ますます主の正義が現れることを願っているという、そういううめきとともにですね、待ち望んでいるこの祈りであり歌がここに書いてあります。三条の水訓においても、義に飢え渇いているものは幸いです、その人は満ち足りるからですとあります。福音というものはまず私たちにへりくだりを与えます。自分の罪を認めること、へりくだること、その罪を悲しむことを、与えます。そして私たちがその罪を悔い改めるときに許しを経験します。そして義と認められるという大きな祝福を経験します。その後で私たちは実際に義となる日を待ち望んでいくんですね。主が戻ってこられて、その罪そのものを取り除いてくださる日を私たちは待ち望んでいくんです。私たちが成長すればするほど、霊的に、自分がむしろまだ犯している罪がないかどうかということを主に裁いていただくことを望むようになります。 最初は怖いと思うんですね。主に信頼できないから。けれども主がいかに慈しみ深い方かを私たちが経験すればするほどですね、むしろ自分たちの方から主をどうぞ私たちに傷ついた道がないかどうかを調べてください。私たちの思いを一つにしてください。そして永遠の道へと導いてくださいという祈りをですね、することができるわけなんです。パウロがもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと言いました。次、10節。悪者は憐れみを示されても義を学びません。正直の地で不正をし、主のご意向を見ようともしません。主よ、あなたの御手が挙げられても彼らは認めません。どうか彼らがこの民へのあなたの熱心で認めて、熱心を認めて恥じますように。誠に火があなたに逆らう者を舐め尽くしますように。とあります。状況は良くなっているのに、憐れみがある。正直な地だ。そうなのにもかかわらず、義を学ばず、主の栄光を、意向を見ようともしないという問題が書かれているんですが、具体的には予言的に千年王国における肉体を持っている人たちの問題になります。千年王国には2種類の人々がいます。一つは復活の体を持っている人たちです。教会の人たち、敬虔によって天に引き上げられ、その時点ですでに復活しています。そして大患難の間に殉教した人たちもいます。この人たちは千年王国が始まるにあたって復活し、第一の復活というふうに書いてありますね、19章目視録。そして教会とこの殉教者で復活した人たちは復活の体を持って、そしてキリストと共に千年間王として統治するわけなんです。けれども統治されている人たちがいるんですね。大患難の中でも生き残った人たちです。この人たちは地上の体を持っています。で、彼らが子を産むんです。そして千年王国ではちょうどエデンの園のようなですね、非常に良い環境の中にありますから、アダムが900歳以上生きたように長いこと生きることができるんですね、肉体であっても。そしてサタンが底知れぬところに縛られており、誘惑がなく、世の制度もありません。バビロンの都は廃墟となっています。ですから外側の環境は完全なんです。イエス様が直接王として統治されています。だから表立って罪を犯すことができないんですね。けれども罪の性質があるんです。彼らが試される時があります。それはサタンが鎖から解かれる千年王国の終わりの時です。そして軍隊が召集されて聖なる都エルサレムを取り囲むんです。その時イザヤ書にあるように、天からの火が彼らを焼き尽くします。ここからわかることは、罪の性質というのはどんなに良い環境の中でも台無しにするということです。肉は神に敵対すると、ローマ人への手紙の8章に書いてありますね。敵対するんです。そしてその選択を私たちはしなければいけないんです。アダムがしました。アダムがこの善悪の木、知識の木から実を取って食べてはいけないという選択が与えられたんです。それによって彼は神様との愛の関係を持つように促されてたんですね。選択がなければ愛の関係がありません。ですからここでも彼らが選択が与えられていたんです。そして神の側につく人たちは新しいエルサレムの中に入ることができ、そうでない人たちは退けられるということですね。今でも同じです。神様の選択が与えられています。そして神様の憐れみと恵みによって初めて悔い改めることができるようになっています。そうでなければどんなに環境を良くしても、その人は決して悔い改めることはできないんです。12節。主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。私たちのなすすべての技もあなたが私たちのためにしてくださったのですから。素晴らしいですね。平和の行い、これはすべてあなたから来てるんだ。 エペソ書の2章、有名なあなた方は恵みのゆえに信仰のゆえに救われたのですという言葉がありますけれども、その後でパウロがこう言っています。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。良い行いをも神があらかじめ備えてくださった。すべてが神の賜物、神の恵みだという、そういう告白ですね。どうでしょうか、私たちが行っている奉仕、技、全部神様から来ているものです。神様の賜物です。私たちの神、主よ、あなた以外の多くの君主が、あなたを、私たちを治めましたが、私たちはただあなたによってのみ皆を唱えます。素晴らしい告白です。ユダヤ人はバビロン捕囚によって離散の民となって以来、つい最近まで自分の国、主権を持つ国を持っていませんでした。70年後、バビロンから帰還した人たちもペルシアの君主が治め、その後はギリシア、ローマと。そしてローマの時はユダヤ人は世界に散り散りになって、イスラエルの国ができるまで、今はもう60、ちょうど60周年ですね、今年。イスラエルの国ができるまでですね、彼らは、この、多くの君主が自分たちを治めていったわけなんです。けれども、そのような長い間でも、あなたによってのみ皆を唱えますという告白をしたんです。あなたのみが私たちの王であるという告白なんですね。私たちも同じです。キリスト者も。地上の国々の統治の中に生きています。そして私たちは国の統治だけではなく、この世の支配、社会的な支配、慣習の支配など、様々な支配の中に生きていますが、そのような支配の中でも私たちはなお、神の皆の御を唱えているでしょうか？神の御が自分の支配者であるということを告白しているでしょうか？そしてそのように生きているでしょうか？次、14節。死人は生き返りません。死者の霊は蘇りません。それゆえあなたは彼らを罰して滅ぼし、彼らについてのすべての記憶を消し去られました。千年王国にいる間、私たちを支配していた君主は蘇ることはない。新天新地が始まるまでの間ですね。新天地が始まる前までに、この白い大きな溝があって、そこで彼らが滅ぼ、裁かれて滅びるわけなんですけれども、ですから彼らの記憶、圧政の記憶、忘れさせてくださるんだということなんですね。主よ、あなたはこの国民を増し加えて、この国民に栄光を表し、この国のすべての境を広げられました。これはユダヤ人に対する神様の土地の約束です。アブラハムに約束してくださった主流の土地は、エジプトの川からあの大川、ユーフラテス川までとはあります。ソロモンの時代が一番支配権が広がったんですけども、その広域であっても、このエジプトの川からユーフラテスの川までは所有することはなかったんです。けれども約束の通りに主は国境を広げてくださいます。16節。主よ、苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが彼らを懲らしめられたので、彼らは祈ってつぶやきました。大患難の時のことを彼らは思い出してましたが、大患難は先ほど見たように、罪と不義に対する裁きであると同時に、イスラエルを懲らしめるためなんです。ヤコブにとっての苦難というふうに、エレミアは言いましたが、懲らしめるという言葉、聖書では必ず救いが目的になっています。これ間違えないでください。神の懲らしめという時にですね、神様は彼らを罪に定めるために、私たちを罪に定めるために、永遠に滅びるために懲らしめるのではなくて、むしろ逆に罪から救われるように、永遠に滅びることがないように懲らしめるんですね。これが懲らしめの目的なんです。第一コリントの11章の32節。しかし私たちが裁かれるのは、主によって懲らしめられるためであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためなんです。罪を私たちが忌み嫌うことができるように罪を罪として、その罪がいかに醜いかを私たちが知ることができるようにさせるのが神様の懲らしめのこの大きな内容ですね。 罪が罪と分からずにそれを犯し続け、それが楽しいと思っていたら、私たちはその罪の中で滅んでいきます。けれども神様が、それを嫌なものとして、苦々しいものとして、味わわせるときに私たちがもう二度とこんな罪を犯したくないというふうに願って自分から罪を、から離れていくわけなんですね。次、17節。子を産む時が近づいて、そのひどい苦しみに苦しみ叫ぶ妊婦のように主よ、私たちは見舞いにそのようでした。私たちは身ごもり産みの苦しみをしましたが、それはあたかも風を産んだようなものでした。私たちは救いを地にもたらさず、世界の住民はもう生まれません。ユダヤ人はかつてないほどの迫害を受けます。ホロコーストよりもひどい迫害を受けて、残された民ではないもの、主に立ち返ることを考えない者は、ふるいにかけられて死んでしまうんですね。イザヤ書13章、3分の1のみが生き残り、その残った人が主を自分の神とすることが書かれています。ですから、多くの人が死んでしまう。生みの苦しみなんだけど、風を生んだようなものだということなんです。でも希望があります。次を見てください。あなたの死人は生き返り、私の亡骸は蘇ります。サメよ、喜び歌え、塵に住む者よ。あなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。残りの民だけではなく、ダニエル書の12章の2節ですね。地の塵に眠っている者のうち、ある者は永遠の命に至ると予言されています。旧約聖書に、旧約時代に主にあって死んだ人たちが蘇る約束ですね。そして次に残された者たちに対する約束です。さあ我が民よ、あなたの家に入り、後ろの戸を閉じよ。憤りの過ぎるまで、ほんのしばらく身を隠せ。この、部屋に入り、後ろの戸を閉じよという呼びかけ。モアブに対する宣告のところで学びましたが、ユダにいる人たちが荒らす憎むべき者が聖なるところに至ったら、ボツラの方、ペトラの方に逃げなさいというふうにイエス様が言われて。それで、黙示録の12章によると、この獣が率いる軍隊が彼らをですね、押し流そうとします。竜が彼らを押し流そうとするんですけれども、水をモアブの地が飲み干すことが予言されています。で、この時の予言がここに書いてあるんですね、この以前書に。で、イエス様がこう言われました。マタイによる福音書の24章の23節から。その時、空、キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがいても、信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。だから、たとえ、空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空、部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは、稲妻が東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。惑わしがあるんだと。だから外に出てはいけないよ、その惑わしに従って、ということをイエス様が戒めておられるわけですね。21節。見よ、主はご自分の住まいから出てきて、地に住む者の罪を罰せられるからだ。地はその上に流された地を表し、その上で殺された者たちをもう覆うことをしない。ご自分の住まい、天から来て、そして軍隊と戦われる。その地帯が積み上げられて、猛禽が食べて、それを食う宴会があることを、黙示録の19章が教えています。で、27章、本当は続けたいんですが、ちょっと時間の関係上、ここで終わりにします。27章は、この、イスラエル、ユダの救いの、について、主ご自身が歌うところです。25章と26章は、救われたユダヤ人が、主に対して歌ってましたから、今度は主ご自身が歌ってわけなんですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に素晴らしい救いをあなたが用意されていることをありがとうございます。この世では裁きはありますけれども、残された者、選ばれた者にはあなたが救いを授けてくださるところを読むことができました。そして柔和な者は幸いである、減り下った者は幸いである、貧しい者は幸いであると、イエス様が言われた通りに、貧しい者、減り下った者が実に地を支配するということ、地を受け継いでいくんだということ、だから平和な国があるんだということを、あなたは教えてくださって感謝いたします。天のお父様、この世の中に私たちは生きていますけれども、主よ、この教会の中にあるような減り下りと、互いに仕えていくということと、 これが支配をする世界が間もなく来ることを知って感謝いたします。神様、その時まで待ち望みます。書いてありました。待ち望んでいきます。夜になっても待ち望んでいきます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。